なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は6月の12日の水曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組の収録はですね、6月6日の深夜にね、実は行ってるんですけれども、ちょうどね今、ほぼほぼ毎日行っている配信を終えて一息ついてね、そんな時に収録を行ってるんですけれども、最近ですね皆さん、私のね周りでね体調を崩されてる方がすごく多くって、私のねお母さんとかも最近あんまり体調が優れなかったよって、そんなことをねこの間話していて、特にですね季節の変わり目とか天気がね東京でも割とね雨が続いたりとか、あとね雷が鳴ったりとか、すごくね天気が悪かったんですよ。でやっぱりね天気が悪いと気持ち的にもちょっとねこうメンタルがねなんとなくこうシュンってなってしまったりとか、元気が出なかったりとか、あとはね気圧の影響でね頭が痛くなってしまったりっていう方も中にはいらっしゃると思いますし、まあいろんなね意味での、不調っていうのがあると思うんですけれども、風邪をね引いてしまったりとか疲れやすくなってしまったりとかっていうね、これから梅雨の時期にも入ってくると思うので、そういったね時期になってくると余計にね毎日ジメジメするので、気持ち的にもちょっとねなんとなくこう沈みがちになってしまいそうな、今日この頃なんですけれども、そんな皆さんがですね毎日元気でいられるように、そんな思いをね込めて私も日々活動をさせていただいておりまして、毎日ですね何かしら発信をするっていうのがね私の中で心がけていることなんですよ。なので、SNS の更新ができないときはね、配信、まあ配信のね大体皆さん見てくださってれば安倍が元気なのは大体わかると思うんですけれども、毎日ねこうリアルタイムで発信をしているので、あとはね TikTok ですね、こういったもので発信もしておりますし、毎日ね、ツアーがないときは極力更新するように心がけてますね。そういうのを見てね皆さんが、あなんか元気が出たよとかね、今日もねシータン頑張ってるから私も頑張ろうみたいなね感じで、あとはこのラジオもそうですね、毎週水曜日放送しておりますので、皆さんがねあ今日はねラジオの日だからって作業しながらラジオ聞こうみたいな感じで、皆さんが常に元気でいられるように私も日々発信をしておりますので、憂鬱な季節ね、なんとなくちょっとね元気が出ない、そんな皆さんも一緒に乗り切っていきましょう。ということで、前半はねオープニングトークそんな感じでさせていただいたんですけれども、早速今週のトークテーマに入っていこうかななんて思います。今日はですね6月の12日なんですが、皆さんね本日は何の日かご存知でしょうか。いつもだいたいねこうラジオメールを募集するにあたって、今日が何の日なのかっていうのをね私調べてるんですよ。でそんな中で出てきたんですけれども、なんと本日恋人の日なんですってね。恋人の日ということで、これね私もね当然知らなかったんですよ。でこのねなんで恋人の日なのかっていうのは、実際にですねブラジルサンパウロ地方でこの日に恋人同士が写真立てに写真を入れて、交換し合う風習があるんですって。 ねえ、なんてロマンチックな話なんだっていう感じですよね。で、私は、自分自身がね経験したことをもとに歌を作ってるんですが、ラブソングがすごく少ないんですよ。片思いソング、失恋ソング、ハッピーな曲、一通りはあるんですけれども、これね自分の人生経験をね歌にしてるから、阿部静香は恋愛経験が少ないんじゃないかってね勝手に皆さん思われるかもしれないんですけど、まあまあそんなことはなくねもういいお年ですしね、今までいろんな経験してきてますよ。なので、なかなかね自分の恋愛のことについて語ることっていうのもないんですけれども、たまにねラジオとかでもお話ししたりとか配信でもねいろいろお話ししたりするんですが、ラブソングをねあまり作らないのには理由がありまして、自分が届けたいメッセージではないからなんですよ。なので、あの恋愛経験が少ないからとかそういうのは全く関係なくって、純粋に私がね届けたい歌のテーマっていうのが、人生は一度きり、どんなに小さな歩幅でも前へっていうのをテーマにしてるので、だから恋愛ソングはね少ないんですよね。逆に言うとね、なんだろう、こう誰かね片思いしてる人がいたりとか、ちょっと失恋してしまってとか、そういう方がねもしいらっしゃった時にはそういう歌を歌うようにしてます。まあ一通りねいろんな歌がありますよ私はということでね、今回はラブソングをテーマにしてみました。ラブソングがテーマということで、皆さんが思い出に残っているラブソング、これが一体何なのかっていうのをね募集させていただきました。必ずね皆さんねきっかけってあると思うんですよ。阿部静香と出会って、この子応援してあげようって思ったきっかけとかも必ず皆さんあるんじゃないかなと思うんですけれども、このねラブソングっていうのも、私はですね以前もこのねラジオの中でお話ししたかもしれないんですが、西野カナさんがすごく大好きで、ハマったきっかけが実はこのラブソングだったんですよ。メール募集の記事にも書かせていただいたんですが、君に会いたくなるからっていうねすごく切ない曲がありまして、私がねその当時にお付き合いしていた彼と別れてしまった時に、もう未来が見えなくなってしまってね、結構結婚まで意識していた彼だったのですごいへこんでしまって、でもその時にこの曲をたまたまテレビで聴いたんですよ。でその時に自分のね気持ちを代弁してくれてるような気がして、すごく感情移入して、もう号泣してしまって、そこから、西野カナさんのね楽曲にこうのめり込んでいった。で結構私のね人生に影響を与えてくれたアーティストさんだなっていう風に思ってるんですが、ファッションとかもね西野カナちゃんにハマってから、私ずっとね意外かもしれないんですけどボーイッシュな服装をしてたんですよ。でもその当時の西野カナちゃんは可愛らしい服を着ててね、花柄のワンピースとか、すごく可愛らしいものを身につけていたので、もうザ女子みたいな、女の子みたいなね感じだったので、あなんか私もこうなりたいみたいな憧れを抱いて、そこからファッションがガラッと変わったんですよ。今も継続中なんですけれども、可愛いものがね今も変わらずに大好きなんですけれども、本当にねこう影響を与えてくれた方なんですよね。だから一曲の歌詞でここまでね人ってね夢中になれるんだな、のめり込めるんだなっていうことがすごく分かったんですよ。でそこからね結構ねハッピーな恋愛ソングから、もう恋愛ソングといえば西野カナちゃんっていう私の中ではイメージだったんですけれども、必ず皆さんもきっかけってあると思うんですよね。何かねこうそれがきっかけで好きになるっていうのは別として、例えばねその当時にお付き合いしていた彼女とよく聞いていたとかね、何かしらね思い出があると思うんですよ。あとはね私が学生時代かな、学生時代にお付き合いしていた彼がケツメイシが好きだったんですよ。ケツメイシさんが好きで、それからね私もちょっと聞くようになったりとかあるでしょ皆さんはね、そういうきっかけがね。ということで、後半はですね皆さんの思い出に残っているラブソング、これについてねちょっと聞いていきたいなと思います。それではせっかくなんでねラブソングお届けしましょうかね。阿部静香でもし神様がいるならば、聞いてください。
まだ名前すら知らなかったのに、このドキドキはどこから 来るのだろう。昨日まで当たり前だった出来事が、君への気持ちに気づいた途端、なぜか急にできなくなってしまう。おはようの一言でさえ目を合わせられずに、なんだかぎこちなさを感じてしまう。君に伝えたい言葉がたくさんある、でも辞書を引いても答えは見つからなくて、伝えたい想いで胸が張り裂けそうだよ。もし本当に神様がいるならば、好きと言える勇気を私にください。たった一言、それだけでいい。他には何も望みませんから。ねえ気づいてよ、君は今誰を思ってるの。どんなに会えない、
阿部静香のジンギースカンパイ。阿部静香でもし神様がいるならばお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半はですね、皆さんが実際に思い出にね、残っているラブソング、こちらについてね、皆さんからいただいたメールを元にですね、話をしていきたいなと思います。それではまずはこの方行ってみたいと思います。釧路のひろちゃんからです。ありがとうございます。シータンこんばんは。思い出のラブソング、その時々の恋でそれぞれの思い出があるので絞り込むのは非常に難しい作業でした。で、オイラの数ある思い出のラブソングの中の一曲、それは松田聖子さんの白いパナソルです。話は43年前、オイラが高校生の時に遡ります。1981年の8月の5日、聖子さんのコンサートが今は亡き釧路市厚生年金体育館で開催されました。当時付き合っていた彼女と一緒に行こうと友達のお兄さんのルートからチケットを2枚ゲットしてもらっていました。夏休みが始まる10日ほど前に聖子さんのコンサートのことをサプライズで言ったら、ごめんなさい、夏休みに入ったら2週間ほど親戚のいる長野に家族で遊びに行くの、だから行けないと、とても申し訳なさそうに彼女は謝りました。大丈夫だよ、男友達と一緒に行くからそんな顔しないで、とニコニコと作り笑いをするオイラ、本当は悲しくて号泣したいくらいだったのに。そして8月5日当日、オイラは親友の A 君とコンサートに行きました。出てきた聖子さんはお人形のように可愛くて、歌も上手で声援しまくり、拍手しまくりで会場も大熱狂でした。こんなに楽しいコンサート、彼女と一緒だったらもっと楽しかったのに。そんなこんなであっという間に最後の曲、それがこのコンサートの1週間ぐらい前に発売された白いパナソルでした。ミディアムスローな独特のイントロが流れ、最初の歌詞に思わずドキッとしました。お願いよ、正直な気持ちだけ聞かせて。 一緒に行けないと彼女に言われた時、ああ残念だよ悲しいよとはっきり言えばよかったのかなと、聖子さんがまるで彼女の気持ちを代弁するかのように歌い始めて、もうそこからは涙をポロポロ流しながら、髪型だけは聖子さんにそっくりな彼女だと思い感情移入しながら聞き入ってました。だから彼女が長野から帰ってきた時、子供みたいにやっぱり聖子ちゃんのコンサート一緒に見れなくて寂しかったよと素直に彼女を抱きしめてしまいました。彼女もそんなオイラを温かく受け止めてくれました。というわけでこの曲は今聴いてもあの切ない気持ちが蘇る思い出のラブソングの一曲です。ということで、あーでもね、素直になれない気持ちわかるなね。えやっぱりね、こうなんだろうな、素直になれないとこってありますよね。だからしかもさね、純粋に断られたわけではなくね、あの夏休みに入ったらね、親戚のいるところに行かなきゃいけないと。だからその当時学生だったと思うし、その彼女の意思だけでは決められないところとかもねきっとあると思うし、そのね、彼女がねすごい申し訳なさそうにしてたのを見て、ひろちゃんのね当時の優しさできっとね強がっちゃったところもあると思うんですよね。えだからそんな顔しないで大丈夫だよって言ったけど本当は悲しかったね。でもね、なんかこう会えない時間が2人の距離を縮めるじゃないけどさね、なんかそのことがあったからこそやっぱりね、こう一緒に見れなくて寂しかったよって素直に彼女を抱きしめた、すごくね素敵なエピソードじゃないかなって思いますね。ちょっと甘酸っぱい感じがするんですけれども、ひろちゃんにとってはこの白いパラソルっていう楽曲がね、やっぱりねこう歌詞だよね。そう、歌詞がねこの耳に入った時に、あーなんか今の心境だなって思えた時にすごくねやっぱり心動きますもんね。ひろちゃんありがとうございます。続きまして静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。恋愛の思い出曲、恋愛ソングではないのだけど、関ジャニ8現スーパー8です。僕自身は関ジャニ8の曲はあまり聴かないのだけど、当時お付き合いしていた方が関ジャニの大ファンでした。関ジャニ8の曲を聴くと、当時のドライブデートを思い出します。恋愛はうまくいかなかったけど大切な思い出です。ということでね、ありがとうございます。まさに前半に私が話したケツメイシさんのね、話にちょっと似てるんじゃないかなって思うんですけど、やっぱり、ね、当時にそのお付き合いしていた方が好きな曲とかってやっぱりね自分も影響を受けて聴くようになったりとか、応援するようになったりっていうことはすごくありますよね。なので今でもね、関ジャニ8、今はねもう名前が変わって、スーパー8っていうね、名前に変わったということなんですけれども、実際にねやっぱり曲を聴くとね、その当時の思い出って蘇ってきたりとかありますよね。ドライブデート、車の中でやっぱりね聴いてた曲とかってずっと残ってますもんね。私もね当時の思い出の曲とか、あとその当時付き合ってた彼がケツメイシさんの他にドラゴンアッシュさんとか、結構ねラップの曲をね聴く方だったので、そういった曲がね流れてくると、あなんかねすごいこう思い出したりしますもん。元気にしてるかなあの人みたいなね、ありますよね。山丸さんね、やっぱりね音楽の力ってすごいなってやっぱり思いますよね。山丸さんありがとうございました。それでは最後にこの方、ハートマさん、ハートマちゃんなんですけれども、これね読み切れるかしら私ね、ちょっとね頑張って読んでいきたいなと思うんですけれども、はい、安倍静香さんのいろんな曲を考えているうちに一つの物語ができてしまいましたと。はい、安倍静香さんに読んでいただきますので、名曲、名曲で自分で言っちゃったすいません、曲名が安倍静香さんの曲名が何曲、この物語に入っているか皆様どうぞお聞きくださいということで、さあ、お時間内にちょっと読み切れるか不安なんですけれども読んでいきたいと思います。ちょっと早口になると思いますがね、はい、静雄と静香は同じ職場の同僚、同期入社の2人はかれこれ2年が経ち、お互い励まし合う良き同僚、お互いに君がいてくれたから2人は頑張れました。実は社会人になる前の学生時代、静香は大失恋の経験が、学生時代静香は落ち研部に所属して落語を研究、月1回発表会を開催、日常生活でも話し好きな女の子、 テニス部の1年先輩の大恋愛の交際中でした。先輩が就職して半年、突然お別れしようとのメールが。私のこの声を可愛いと言ってくれた大好きな先輩に会いたい、そんな大失恋をした静子。静子は会社の良き同僚の静雄に知らず知らずのうちにいつしか恋心を抱き意識するように、もしも神様がいるならば、好きと言えるのに、そんな中突然静雄の転勤。君がいてくれたから頑張れたのに、寂しさのあまり夢の中で一人にしないでと泣いてしまう静子。1年が過ぎ、なんと静子も転勤、静雄と同じ職場に。なんと嬉しい、会いに行くよ大切な場所へ、大好きな人に。再会した2人は会社が終わると萌音駅までの10分わずかな道のりを一緒に歩いて夏ロマンス。静子は今日こそ静雄に告白しようと一か八かの大丈夫を決めていました。歩きながら話す2人、ドキドキな静子、人通りのない公園で立ち止まる2人、急に途絶える2人の会話。そこで突然静雄から愛の告白。真っ赤に燃える静子の頬と耳、2つの気持ちが1つに。それから半年後、2人のカレンダーには結婚式の予定日にピンクのハートマークが書き込まれました。ということで読み切ったぞ読み切りましたねえ、この中にね、曲名が何曲入ってたでしょうか。はい、ということで皆様、正解を発表したいと思います。君がいてくれたから、この声を、会いたい、もし神様がいるならば、一人にしないで、会いに行こう大切な場所へ、夏のマンス、一か八かの大丈夫、二人のカレンダー、合計9曲が入っていました。なんと9曲のハッピーエンドラブストーリーでした。おめでとうございます。ジンギースカンカンカンカン、乾杯からの阿部静香さん、お疲れ様でシータンということで、すごいね。いや、これね、考えるのも結構大変だと思いますよ。だからハートマちゃんがね、この物語を、私の曲名を入れながら考えるっていうのは、これはね、素直にすごいことですよね。しかもね、9曲もよく入れてくれました。恋愛ソング私 3,4 曲しかないのにねすごいね、9曲も入れてくれてありがとうございます。ということで、皆さんもですね、ぜひ、何曲あったか考えながら聞いてくれたかなと思うんですけれども、答えは9曲でございました。じゃあハートマちゃんがね、頑張って、曲をね、言ってくれたので、曲名を入れてね、物語を作ってくれたので、私の恋愛ソングの中でもハッピーな楽曲、せっかくね、半年後にね、結婚式の予定日にね、ピンクのハートマークが書き込まれたっていうハッピーエンドにね、してくれたので、この後にね、聞いてください、会いたいとか言うとね、ちょっと皆さんシュンってなっちゃうと思うので、やっぱりこの曲をかけたいなと思います。2人のカレンダー、聞いてください。
つながれて手に宿る優しいぬくもり、増えてゆく穏やかな時間、どんな小さな幸せも見つけてゆけるよ。あなたとだから、ねえ、何があったの？大丈夫？私がいるよって、何があったの？そうなった私も嬉しいよ。あなたの一挙一動が何でも愛しいのは、そばにいれるよ喜びを感じていられるかな。一人でいた時間に感じたことのない想いが溢れてゆくよ。見たことのない表情も発見またたくさんある。
安倍静香のジンギスカンパイ。安倍静香で2人のカレンダーお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。6月の前半はライブ、リアルなね生のライブがお休みになっておりまして、配信活動をね中心に行ってきたんですけれども、今週末からいよいよねまたライブツアーがスタートいたします。皆さんに会えることをねすごく楽しみにしておりますし、とってもね楽しみな1年に1回だけの企画になりますので、ぜひですね楽しみに、告知の方も聞いていただけたら嬉しいです。まずは6月の14日金曜日、こちら秋田県に歌いに行かせていただきます。詳しい情報はですね SNS とあとはですね私公式 LINE をやっておりますので、こちらの公式 LINE からチェックをしていただけたら嬉しいです。そして6月の15日の土曜日、この日はですね山形県の風の福岡さんでのライブなんですけれども、その前になんとさくらんぼ狩りに行きます。こちらもですねすごく楽しみな企画となっておりまして、1年に1回しかないこの時期だけのねお楽しみでございます。お昼間にみんなでさくらんぼ狩りを楽しんだ後に夜ライブということで、1日通して、この時期だけのね、スペシャルなことを味わえたらなと思いますのでよろしくお願いします。こちらも詳しくはですねぜひ SNS などのね情報を見ていただけたらと思います。そして翌日、6月の16日の日曜日、お昼間に仙台カフェドルシールさんでライブを行います。お昼間なのでねぜひここね、3days が難しくてもね土日 2days とかでね遠征の皆さん遠方の皆さんにもね来ていただけたら嬉しいなって思ってます。よろしくお願いします。そして6月の20日から北海道ツアーが始まります。6月の20日札幌ライブバーワノスさん、そして6月の21日金曜日、コロナ禍ぶりの復活になります十勝川温泉観月園さんでのロビーコンサート、そして6月の23日、地元の串野市でマルシェ山花さんとのコラボで、フェスを立ち上げさせていただきました日だまりフェス、こちらもですねお昼間の開催となっております。入場無料なのでねぜひ、一緒に楽しい思い出を作っていただけたら嬉しいです。ということで他のライブ情報もねあるんですけれども、こちらもですねまた追って SNS 等でも告知していきますので、ぜひ情報をねチェックしていただけたらと思います。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて、ワンツースリーフォー。たとえば嫌なことみたいだね。